参加者は我々3人と、はい、その他に新潟県立中央病院の救命救急センター長として、救急医療の最前線で活躍されております医師の小川治先生、そして提供者の家族として原沢美鈴さん、合わせて5人でございます。
さあ今日は公開録音のパート2として、看取りの医療としての移植医療というテーマです。早速どうぞ。
じゃあ続いてテーマにということで、先ほどちょっと出ましたけど、看取りの医療としてのあり方、臓器移植をしようと決断してから手術が行われるまで、じゃあ原沢さんは残された時間どう過ごしたかを、じゃあ聞いてみましょう。
はい、臓器の提供を決めてから手術が行われるまで、私の場合は1週間時間があったので、おそらく普段秋山さんが見ていらっしゃる方々よりかはちょっと長かったのかなと思うんですが、
通常秋がどれぐらいなんですか、通常でいうと看取りの時間
という
の
は。僕らが関わって2日ないしは3日程度で、心停止後の臓器提供は行われるケースが新潟の場合は多いです。
2、3日が大体普通だけど、1週間あったと。
そうですね、はい、まあ、7日間あったっていうこともあって、やっぱりそれだけ長ければお父さんに会える時間も長いですし、お父さんが最後に会っときたかったであろう友人知人たくさん会えましたし、あとはお父さんの好きだった音楽を聴かせたりだとか。
何聴かせたん？
ケミストリーでございます。
ケミストリーお父さんケミストリー好きだった。
ケミストリー好きだったんじゃないかなと、そこは推測ですけれども。
勝手な推測。そ
うなんですよ。あとはゴルフずっとしてて、ゴルフ大好きだったので、ゴルフクラブをベッドサイドに置いて手に握らせてみたりだとか、そんなことをしてましたね。はい、
どうなんでしょうね。 お母さんだいぶ、ね、悩まれてたみたいですけど、ね、1週間の間にお母さんの気持ちなんかも変化してきましたか。
そうですね、お母さんの気持ち、お母さんもその入院してから、ずっと病院にいたので、看護師さんと一緒に髪洗ったりだとか手洗ったりだとか、もうひげも剃ってあげたりだとかっていうことをしてたみたいで、お母さんがね、後々言ってたんですけれども、おそらく、お父さんと今後20年30年結婚生活を過ごすとしても、この1週間はこの先20年間の結婚生活よりも濃厚な時間だったんじゃないかなっていうふうに言ってました。
言葉は交わさないけど、
そうなんですよね、
ものすごく
いい時間を過ごしたっていうふうに。でもやっぱりそういう時間を作ってたのは、やっぱり病院のスタッフさんですとか、コーディネーターさんの力があってからこそのものだと思うんですけどね。
そんなすごい体験をしたお母さん、今日本当は来てくれる予定だったんですけど、今日お母さん何してんだっけ。
お母さん今日よさこいしに行っています。
遺族フォーラムよりよさこいを取ったっていうね。
そうなんですよ。
いやでも、
いや来たがってましたけどね。
2年前だっけ、番組にも出てもらったんですけど、すごい面白いお母さんでね、
すいません、本当にあの時は。
いやいや、
ちょっとひどいんじゃないか、面白いって。
面白い、ひどい。でもアッキー、見られてたでしょ、その1週間っていうのは。どんなでした。
その救急施設とはですね、救急における看取りを一緒にトレーニングしたりしてた病院なんですね。例えば役者さんに悲嘆家族を演じてもらって、医師がちゃんとその人とインタビューちゃんとできるかとか、そういうことをトレーニング重ねてて、移植医療に限らず、もう既得の患者さんに残された時間をどのように暮らすかということをやってた矢先の一例目だったんです。
なるほど、じゃあ環境を整っていたわけですね。
それで今音楽やらクラブっていうことがあったんですけど、僕も実は今日本で一番経歴が長いコーディネーターになったんですけど、僕の経歴の中で初めての出来事が一つありまして、ドナーとなられたお父さんと一緒に写真を撮ってくれって言われたんですね。で不謹慎な話に聞こえるかもしれないですけど、現場の生の声として言えばですね、いわゆる集中治療で、いろんな器具につながれて横になってるわけですね。一緒に写真を撮るときに、僕がこうやってやるべきなのか。あれ本当にみんな悩んだよね。
あれ悩みましたね。またピースしていいのかとか、
ピースは不謹慎ではないのかとか、
そのなんかいろいろありましたね。
そんなことで、で僕も提供が終わって数ヶ月経った時に、その ICU で撮った写真が送られてきましてですね、 なんかいいのかなと思いながら、いまだにスライドとかに使わせてもらってますが。
じゃあ今度はあのお医者さんの立場からお話しいただきたいと思いますけども、その看取りの期間ってお医者さんとかって家族の方と関わる機会はあるんですか？
はい、もちろんありますけども、秋山さんよりもちょっと長くなりますね。やっぱり先にあの患者さんの状態を見て、あのこの患者さんはどうかなって考えて、患者さんにちょっともう救命無理だよっていうのを話して納得してもらうっていう時間が必要になるので、うん、大体5日間から1週間くらいですかね。ご家族と、はい、ご家族と、まあ、その間かなりこっちもいろいろ悩みますけど、あのなんとかその方向が見つかるまではあの救命というか、あの命はしっかり、
うん、
はい、維持していくっていうつもりであの治療してますけど、
はい、じゃあこう長いことずっとご家族の方と接してらっしゃるわけですけど、じゃあ移植をしましょうと、家族で決めましたと、はい、なった時のご家族っていうのはどう変化するんですか、はい、心情的に。
ですね、やはり見てるとなんていうんですかね、言葉がちょっとうまく言えないんですけど、爽やかになる、明るくなる。あの今まで非常にこう悩んで悲しんで、あの舌をずっとうつむいてた方がいよいよこういうふうにするって決めた後は、非常に皆さん家族がなんていうんですか、前向きになるっていうのじゃないんですけど、なんかこうパーッと明るくなるって言えばいいんですかね、うん、ちょっと言い方がちょっと僕も言葉がうまく浮かばないんですけど、それで何かこうな、お父さんあるいはまあご家族のためにこういうふうにしてあげることが見つかったっていうことがすごい励みになるみたいで、逆にですね、そうなった時にもし途中でカクッと患者さんの具合が悪くなってしまうと、これはもう医療側としてはもう本当にしてはいけない失敗なので、そうなると今度は逆にものすごい頑張って、はい、臓器だけはもう提供希望した臓器だけは絶対頑張るぞっていうふうになりますけど、
いや確かに そうでしょう、うん、あのご家族にとっては、
はい、
まあ、その死というのが、まあ、ある種ゴールなわけでしょ。
うん、そこで終わりかなと思っちゃいますもんね、
う
ん、
そのゴールっていうのは、
うん、
もう下り坂のゴールですわ、
うん、
ところが今の話聞くと、あの、まあ、移植っていうのが一つ目標みたいなのがあると、こう下ってたゴールまでの道がちょっと上がるんじゃないのかっていう、でそういう心情の変化ってありますか？
私ですか、
うん、
そうですね、やっぱりそのダメだって分かった時はもう本当にこう下がっていく一方、
うん、
だけど提供しますってなった時には、まあ、やっぱり亡くなるのは悲しいんですけれども、そのまあ移植するにあたってこうちょっとずつこう希望の光といいますか、やっぱりなんかこうどっかで生きてもらえるんじゃないかっていう希望はちょっとあって、こう光が見えたような感じはありましたね。
そっか、やっぱそういう例もいっぱい見てきてるでしょ、
あのやはり、今の小川先生のご指摘から言えば、僕の経験したも9割はそんな感じですね。でやっぱり愛する家族が亡くなるという悲しみはこれ生涯持ち歩くものなんですけども、
うん、
それとはもう対極に、例えば今回カードがあった、それを成し遂げてあげた満足感とか、あるいはそうじゃなくてもその看取りの医療として過ごした数日数週間が、うんうん、あのその人たちにとって満足が高い、こういうことを、こういう意味合いのことをよく聞きます、うん、ですので移植医療に限らずですね、やっぱり残念ながらって時には人それぞれの終わり方をやっぱり提供していかないといけないんだろうと、うん、ホスピスのように特別なところに行くんではなくて、やはり救急においてもそういうふうなスタンスが必要なんじゃないかなというふうに思うわけですね、うん、
なるほど。はい、前半は看取りの医療としての移植医療というテーマについてお送りしました。じゃあ